週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、最近ね、 iPhone6 に関する話題が目立つようになってますよね。
多いですね。
はい、機種変更するときもね、新規契約するときも気になるのは各キャリアの料金プランです。はい、今週はどんどん変わっていくスマホの料金プランを検証します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週前半はロボットの話題からお届けしましょうね。はい、6月にソフトバンクモバイルが家庭用ロボットペッパーを発表しましたよね。その謳い文句は人に寄り添うロボットです。
今までのロボットとは違う点として、ペッパーは人間の感情を理解してコミュニケーションが取れるロボットだとアピールしてますよね。
そうですよね。ペッパーはね、物を運んだり掃除をしたりといったような実用的な使い方よりも、人とのコミュニケーション能力に価値を見出すロボットとして設計されてるんですよね。はい、内蔵マイクやカメラ、センサーといったようなものを使って人間の感情を要素分解してるんですね。
ペッパーはですね、人が話しかけた内容を音声認識でテキスト化して、その中に悲しさや楽しさを示すような単語がないかっていうのを検索するそうなんですね。はい、でそれから声のトーンから声帯の緊張の度合いを推定して、それによって怒っているかどうかっていうのが分かるんだそうです。で、あとですね、デジタルカメラで使われているようなスマイルシャッター、笑顔を検出してシャッターを切る技術ですね。はいはい、と似たような技術で笑顔を検出するといった具合で感情をこう拾い上げているということなんだそうです。
ね、でね、最も最適と思われる答えを身振りと声で返すわけなんですね。声にはあらかじめ登録された音声データと合成音声を併用してるんですね。はい、実際に会話をしてみると、ボキャブラリーはね、まだ限られてるんですけれども、うまく会話が波に乗ればね、さほど違和感のないやり取りができたんですね。
まあ、ここまでの話から分かるように、実はこのペッパーは、斬新な技術というものが使われているわけではないそうなんですね。
そうなんですね。ホンダのね、アシモのようにね、二足歩行するわけでもありませんよね。だったらこの人型じゃなくてもいいような気がしますけれども、人が感情を持ってね、話しかけやすい形を追求してこのスタイルに行き着いたということなんですね。
実際写真を見ると、ボディは丸みが強調されていて、目は漫画のキャラクターのような大きさです。ペッパーはこれまでの技術を未来的に、なおかつ親しみやすくパッケージングしたロボットということになるんでしょうね。
そうですね。一方でね、ペッパーを支える今らしいというね、技術の一つがクラウドです。今日のニュースを教えてっていうふうに話しかけると、その日のヘッドラインをクラウドからダウンロードして読み上げるんですね。ペッパーは Wi-Fi に接続した状態で動作するんです。だからインターネットからデータを引いてくることで活用の可能性というのを広げてるんですよね。
なるほど。あとペッパーのもう一つの特徴として、アプリの追加ができるというのがあるそうですね。
そうですね。ソフトバンクは9月に開催予定の開発者向けイベント以降ね、ペッパー用のアプリ開発キット SDK を公開する方針なんですね。はい、例えば行ってきますというふうに話しかけると、警備モードに移行してね、何かが前を横切るとね、警告音を発するといったような動作です。これをアプリとして開発して組み込むことができるようになるんですね。
ソフトバンクはこれまでスマホやパソコンといった画面の中が中心だったアプリの世界を、ロボットを通じて現実の世界にまで広げようとしているんですね。
そうですよね。で、クラウドや、アプリを使えば可能性というのは非常に広がっていくわけですけれども、製品として売るにはロボットとしての最低限の動作をあらかじめ組み込んでおく必要があるわけですね。例えば握手をするためには、握手という単語をペッパーに登録して手を差し出すという動きをインプットしておかなければいけないんですね。
まあ、こうした最低限の動作すらクラウドに依存するようなことになってしまいますと、動作がちょっと遅くなりすぎるという問題が出てきますね。
ただね、どこまでが最低限なのか 実は誰もわからないわけですね、来年2月の一般販売のスタートまでに、どこまで完成度を高められるかソフトバンクの手腕が問われますね。
これまでの技術を巧みに使って製品化した家庭用の人型ロボットについて本週9月号には紹介しております。ぜひチェックしてみてください。以上、前半はソフトバンクの家庭用人型ロボットペッパーについてお送りしました。
週刊日経トレンディ、後半はスマホ新プランは本当に値上げ？と題してお送りします。携帯の、音声通話が定額でかけ放題になる新しい料金プラン、この夏大手3キャリアから出揃いました。
そうですね、NTT ドコモは6月からかけ放題&パケアイルを開始しました、でソフトバンクモバイルは7月からスマ放題をスタート、そして au も8月からかけほとデジラを始めました。
そうなんですね、やっと揃ったって感じなんですけれども、これらの新しいプランというのは基本的に3社とも横並びの料金なんですね。音声定額が2700円、データ通信が5ギガまでならば5000円で、接続料を合わせると8000円です。料金を、これまでのプランと単純に比較してみると、あまり通話をしないユーザーにとっては値上げになるわけなんですね、といっても先行するドコモではね、すでに新しいプランの契約数が500万件を突破してるんですよね。
あ、そんなにあるんですね、つまり音声定額にメリットを感じたユーザーがそれだけ多いことの表れとも取れそうです、ただそもそもなぜこのタイミングで各社新プランを投入したんですかね。
その理由の一つがボルテの採用なんですね、ボルテというのは LTE のネットワーク上でデータ通信を利用して音声通話を行う技術なんですね。キャリアが確保している周波数帯を全て LTE に移行すれば、通話の音質を向上させながら同時にコストを大幅に下げることができるんですね。
ドコモでは6月からボルテのサービスを始めていまして、一部の機種で利用可能です、au とソフトバンクもまだ正式な開始時期は未定なんですけれども、このボルテを導入する見通しなんだそうです。
あとね、キャリアにとっては音声通話の利用促進というのも重要な課題なわけですね、スマートフォンの利用というのはデータ通信がもう主流になってきてますよね、その結果ユーザーの通話時間というのは実は年々減少してるんですね。確かにそうですよね。でそれに合わせてキャリアの音声通話料収入というのも減っているわけです、
その大きな要因の一つが LINE ですとか楽天電話といった通話アプリ、あるいはメッセンジャーアプリの台頭ですよね。
そうですね。で各キャリアはデータ通信の利用が活発になるとして、表向きというのは静かに見守っているわけなんですが、データ通信量の増加にはそれほど貢献していないんですね、むしろ本来なら取り込めていたはずの通話のニーズを奪われている格好なんですね。
そこでキャリアは高音質の通話サービスをかけ放題で提供することで、通話アプリと区別してニーズを取り戻そうという戦略を取りました、同時にデータ通信プランを細分化することで利用頻度の差による料金面での不公平感、これを解消する狙いもあるようですね、で実際これらの新プランというのはユーザーにとってどこまでメリットがあるんでしょう。
新旧も含めて比べてみると、必ずしも値上げとは限らないんですね、例えばこれまでのパケット定額で上限の7ギガ近くまで使っていたユーザーの場合、新プランで条件が近いのは5ギガのパックなんですね。でこれらを比べると、家族間や同じキャリア同士といった無料通話を除く通話がね、ドコモなら毎月32分以上、au とソフトバンクは40分以上ならば新プランの方が得になるという計算なんですね。
ということは1日あたりで考えると1分ちょっとぐらいですよね、もうそれだったらあっという間にそれぐらいになっちゃいそうですけど、一般的なユーザーというのはだいたいどの程度の時間通話してるんでしょうね。
ドコモによるとね、1契約あたりの月間平均通話時間というのは100分を超えてるんですね。
やっぱり
だからお店の予約だとか荷物の再配達依頼といったことでも実は意外と話してるようでね、自分の感覚以上に通話してるかもしれないですよね。
なるほど、定額なら料金を気にせずに話すことができますから、コミュニケーションの機会が増えるという利点もありそうですね、
そして次にね、データ通信のプランを比べると一見してこれまでより割高に思えるんですね、はい、これまでのパケット定額プランで7ギガだったデータ量が新しいプランではね5ギガに減って単価が上がったからなんですね、はい、なんですけれども各社とも iPhone ユーザーに向けて1ギガ増量するキャンペーンなどをね実施してるんですよね、はい、だから多くの場合でこれまでとほぼ同じ水準になるんですね、
うん、中でも au のプランは2ギガから13ギガと幅を細かく分けているので個人の使い方に合わせやすいですね、うん、でソフトバンクは3社の中で唯一余ったデータ量を翌月に繰り越せるという利点があります、うん、1人で利用するなら au とソフトバンクの使い勝手がいいということになりそうですね、
は
い、
でね家族で利用する場合は人数が多いほどお得度が増してくるわけですね。ドコモとソフトバンクは10ギガ以上のパックならば最大10人まで分け合って使えるんですね、はい、ただし分け合う場合というのはメインの回線以外のユーザーには1人当たり500円の料金というのがかかるんですね。
それにですね、うん、データ通信の枠が足りなくなった場合、うん、家族それぞれが追加することができないんだそうです、うん、代表回線がデータを追加してそれを分け合うという形になるんですね、うん、一方 au は家族間でデータ通信の利用枠を譲り合えます、うん、こちら 0.5 ギガ単位になっていまして回数は無制限、うん、追加料金もかかりません、はい、家族それぞれが必要なパックを選んでデータ量の追加をすることもできます、うん、ただ譲るときには簡単な手続きが必要です、
はい、でこうした、ね、新しいプランの特徴を踏まえて家族構成別に、ね、3つのパターンでシミュレーションしてみたんですね、まず夫婦2人の場合です、はい、ヘビーユーザーの夫、ライトユーザーの妻というふうに想定しますね、はい、で夫の方がこれまでのプランで7ギガを超えることがほとんどなかったならば au の新プランで5ギガと2ギガのパックを選ぶのが良さそうですね、うん、どちらかが足りなくなった場合に譲り合えばこと足りるということになりますね。
このパックを選ぶ場合、これまでのプランで41分以上通話するなら新プランの方がお得になります、うん、1人当たりならおよそ20分になりますので通話が少ないユーザーでも新プランを選んだ方が良さそうですね、はい、それから2人とも5ギガのパックを選ぶというふうになると、うん、合計で月額1万6000円になりますので、うん、ソフトバンクやドコモといった2社との料金差がなくなってしまいます。
はい、続いてね、家族3人と4人この2つのパターンで比較してみましょうね、はい、ここで注目したいのが4人家族の場合にはねドコモとソフトバンクが au より安くなっているということなんですね。でこれはデータ容量が増えるほど割安になるという料金設定だからなんです。人数が増えるとねさらに割安になるので、まあ、大家族ほどドコモかソフトバンクがお得になるわけですね。
ほう、さらにドコモの場合ですと、うん、長期契約者向けのずっとドコモ割を適用すれば、うん、契約年数に応じてパケットパックの割引を毎月受けることができます、うん、家族に長期契約のユーザーがいて、うん、プランの容量が増えるほどメリットが大きいということになるようです、
はい、
ちなみにソフトバンクの場合データを翌月に繰り越す仕組みと 10GB のパックの値下げキャンペーン、うん、こちらいずれも家族データシェアと併用することができないので要注意です、うん、まあ、ちょっと分かりにくいかもしれないんで、
そうですね、ちょっとね、
あの本紙をですねぜひ読んでいただきたいと思うんですけれども、
う
ん
う
ん、
こういうね表とか比較表を見てからの方が分かりやすいかもしれない
ですね。82ページにかなり細かい、うん、ライフスタイル別のプランというのが作ってあります。
はい、はい、でね、ここで最も得になるのが固定通信サービスとのセットで通話料金が割引かれる au スマートバリューですね。
あ、これ時々出てきますね。
これもずっとね、ずっと出てきてますね、はい、強いですね。で au 光だとかを組み合わせれば毎月最大で1410円が2年間ユーザーごとに割引かれるというものですね。
うーん、つまり4人家族の場合毎月で最大5640円も安くなるということなんですね、はい、固定通信と携帯を au に集約できるならば第一の選択肢と言えそうです。
はい、まあね、その新しいプランというのを総括すると1人当たり毎月40分以上話すならば新プランを、ね、選べば問題ないんですね、うん、で3社の中で選ぶならば1人契約や夫婦の場合は au がお得になります。逆に大家族ならばドコモかソフトバンクが安いというふうに言えるんですね、
まあ、まずは自分が毎月どれだけ通話しているのかを把握して、うん、長期契約者への優遇策なども考慮して選びたいですね。
ね、 で一方ねその通話をねほとんどしないという人もいるじゃないですか、
はい、
そういう人ならば実質的に値上げになるというのも事実なんですね、うん、その場合はこれまでのプランというのを選ぶといいですよね。それに NVNO、まあ、この仮想移動体通信事業者ね、こちらが提供している格安の通話通信サービスも選択肢に入ってくると思いますね。
あ、 MVNO もありましたね、うん、ドコモとソフトバンクは9月以降新しいプランしか選べなくなりますので、うん、これまでのプランを選ぶなら8月中に決断する必要があります、
はい、あとヤフーの、ね、子会社である Y モバイルも検討対象になってくるんですね。データ通信料が 1GB で1回あたり10分以内の国内通話を月300回までかけられるプランというのが2980円と割安なのが特徴ですね。でこれも踏まえながら新プランとこれまでのプランのどちらが自分に合ってるか今のうちにちょっとチェックしておくといいですよね。
今発売中の本誌日経トレンディ9月号には今回ご紹介した各社のスマホの新プラン、こちらについて詳しくご案内しております、はい、ぜひチェックしてください。後半はスマホ新プランは本当に値上げ？と題してお届けしました。
チェックマンズチェック
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回るチェックマンさんが気になっているものなんでしょうということで今週もチェックマンさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
はい、お盆は見事に休めなかったチェックマンです。皆さんこんにちは。
やっぱり意味
で、お盆を挟んだ ね、企画展開となってしまいましたけれども、
ね、はいはい、皆さん夏休みはいかがでしたか？それは楽しかったんではないでしょうか。
チェックマンさんの目が笑っていませんということで今回ご紹介いただく相手は何でしょう。
青い海澄んだ空。
いやでも空いてる時に休めるからね。
はい、何すかそのフォローは。
はい、はい、本日ご紹介いたしますのは東海道新幹線の、はい、超超 IC 早特でございます。
超 超2回ですか？
はい、2回です。
IC 早特っていうのは、うん、あの例の JR 東海の、エクスプレス予約でしたっけ、うん、に紐づいてるものだろうとは思うんですけど、超が2回ついてるっていうのはすごく気になりますね。
はい、なんとですね、うん、東京大阪間、うん、
ドーン5400円。多分ね、音割れてると思いますよ。東京大阪間が5400円ってこれバスみたいな値段ですね。
他の区間の料金もですね、うん、一応ご紹介いたしますと、
はい、
東京品川と、名古屋の間、うんうん、それから東京品川と新大阪の間が、うん、片道5400円、
はい、
それから、同じく東京品川から岡山広島までが7560円、はい、なんと博多まで行っても片道9720円っていうですね、
片道1万円以下で僕里帰りできちゃうじゃないですか。
驚愕の安さになっております。
でもなんか条件があるんだよね。
ですね、はい、1ヶ月前から21日前までしか予約できず、うん、
21日前、
はい、実はこの運賃自体がですね期間限定でございます、
うん、
利用できるのが9月の24日から、10月の9日まで。お盆にいっぱい休んだ君たちは使えないんだよ、残念だったな。
また言ってるよ。
なんかそう恨みがましく展開するのやめましょうよ。
はい、
すごく期間としては狭いですよね。9月の下旬から10月の上旬ということで。
そうなんです、予約できる期間が、8月の24日から、9月の18日までとなっておりまして、
うん、
で、利用できる新幹線の時間帯の指定はないんですけれども、うん、席数が限られているということで、はい、限定数に達し次第、その列車の発売は終了ということ
になります。すぐなくなっちゃいそうです ね、
なんでこういう企画商品が出たんでしょうか。
はい、そこなんです、
うん、
なぜでしょう。実は東海道新幹線50周年なんですね。
ですよね、1964年東京オリンピックの開催1週間前に、ね、開通した東海道新幹線が50歳になったということで、うんうんうん、
そして当時の東京新大阪間が5030円だったそうで。
そうなんだ、
50年前の値段なんだ。
そうなんです、なんともまあ粋な計らいでして、
それはいいですね、
はい、
そういうことか、はい、なるほど、
ということになっておりますね。
どうせねその50周年で50年前の価格で出すんだったら、うん、やっぱ列車もちゃんとゼロ系にしていただいてですね、
食堂車
を復活させていただいてですね、あの紙コップのね水飲み機とかそういうのも
全部ね、
ね、確保
させてほしいなと思うんですけれども、
う
んうん、まあさすがにねそれは難しいということで、JR 東海さんのこのね値段設定に敬意を表したいなというところでありますが、うん、さあそれではチェックマンズスコア参りましょう、この超 IC 早得ホニャララドを実点満点でお願いします。
はい、皆さんもう分かってますね、東海道いやね、ここでまたね私が僕も大阪に出かけたい度発展とか言ってもつまらないだけだと思うん
です。まあそうですね、うん、
はい、でというわけで、うん、はい、まあとはお察しください
なんてんですか
10点ですね、ということでチェックマンズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは東海道新幹線で使えます超 IC 早得でした。チェックマンさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、はい、そのコロコロ変わる携帯電話スマートフォンの料金については、うんうん、この日経トレンディの記事を読むというのがですね、うん、非常に大事な作業になってくるんですけれども、
ね、
これまず理解するのが大変ですよね。
そうですよ、うん、もうね私もずっと昔からねその取材して料金っていうのとやる場合に本当に困って、というのはもう難しすぎて理解できないっていうのがあって、しかもね各社とも比較できないようにうまく研究してるんですね。
なるほど、うん、だからそのなんとか割だとか、うん、ほにゃららサービスだとか、うん、なんとか定額っていったものがこう複雑に組み合わさって、うんうん、よく考えると最終的には3社とも横並びなんだけれども言い方が違ったりなんだりしてすごく分かりづらいので、
最近の特徴としてはそうは言ってもすごくその分かりやすいね体系にっていう風に変わっては来ているんですけども、今おっしゃったみたいに名前が違ってなんかこれとこれを組み合わせて、あるいは家族によって、こう違ってくるみたいなね、そういうのがこう出てきているので、逆に本当に研究して自分のその使い方だったりとか家族のね、全体でどういうふうに使うかっていうところを考えて、よくちゃんと検討してみてっていう風になって選ぶのがまあ賢いということになってきますよね。
そうですね、そのためにもですね日経トレンディのこの手の記事をですね、うん、ぜひ読んでいただいて、うん、間違いのないプラン選択をしていただきたいですね。
そうですね、うん、これもまたね、しばらくするとまた変わってくるかもしれませんしね、はい、ただねどうですか、自分の通話の時間っていうのを把握してます？
全く把握してません
でしょだから自分が今日、まあ、話していて、まあ、確かに何分話してるのかな
と思いました
っていうふうにこう思った時に、いや月、ね、何分以上の人はって出てましたけども、自分はどうなんだろうっていうのは把握してないですよね。
そうですね、まあ、まずは自分の使い方、うん、検証してみましょう。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。